熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。ハワイユー、時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治虫さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いしますね。夏休みも入りまして、どうですか皆さん、いかがお過ごしでしょうか。はい、まあ大人はね、まあ大人って言ってるんですけど、まあお父さんお母さん含めて大人は、まあの方は まだね、休み最中の方もいるかもしれないですけど、まあタイミングによると思いますがね、夏休み、まあね、どうですか、なんかね、やっぱりお休みの感じありますよね。なんか新幹線乗っても子供たちすごいいっぱいいるし、なんか道もなんか心なしか混んでる気もしますしね。だからやっぱりいろんなこう光景がね、やっぱ子供たちと共に過ぎていくみたいな感じで、やっぱりああいうの見ると夏休み感出てきますね。なんかどこ行ってもっていう変ですけど、まあやっぱり昼間子供たちがいる光景っていうのはやっぱり休み感がすごく強くなりますよね。ね、私たちのアニグローバルエデュケーションもね、朝9時ぐらいからね、今子供たち、まあ小学生中心なんですけど、来てもらってますね。なんかね、楽しそうにやってますよ。昨日かな、一昨日かな、スーパーボールとか作ってましたんでね、なんか楽しそうだなと思って、今日はお迎え来てるお母さんにね、スーパーボールの作り方をレクチャーしてましたね。スーパーボールわかりますか、すごいブヨンって跳ねるボールですね。あれを作ったりするんですよね。なんかそういう、まあいろんな授業が受けれて、まあプログラミングの授業やったり、英語の授業やったり、宿題やったり、まあそういうスーパーボール作ったりみたいなことやってて、楽しそうにやってますけどね。やっぱりいいですよね。まあ学校さんほどこう人数も多くないのもありますし、まあアットホームな感じで、その中にネイティブの先生も入ってね、やってるんで、なんか元気出ますよね、やっぱりね。前も言いましたけど、でさらにお弁当をね持ってきててね、なんかあんまりねお弁当を食べてる光景を私たち見ること少ないんですね。まあ受験生ぐらいだったら結構あるんですけど、家帰らずにね、塾で勉強してるから、ちょっと塾の片隅でご飯食べるとかっていうのはよくあるんですね。だから小学生の子がねお弁当持ってきてご飯食べるっていうのは本当に夏休みぐらいしかないので、なんかね、そのお母さんが作ってくれたのかな、お父さん作ってくれたのかな、なんかね美味しそうに食べてるんですよ、美味しそうだねなんて言いながらね、すごいなんていうのかな、幸せな光景ですよね。なんかみんなで集まってお弁当食べてるね、なんかすごくね、なんか空気が授業よりもなんかいい感じでね、楽しそうに食べてましてね、私が入ってたら中澤先生みたいな感じでね、呼んでくれる子もいて、お母さんがラジオ聞いてるって言ってたよみたいなね、なんか話も出たりしてね、なんかすごいいい雰囲気で夏休みを過ごしておりますはい、まあそんなこんなで暑い中ではございますけれども、今日もですね、全力でトークしていきたいと思いますけど、まあ暑いの苦手な割にはね、暑いトーク言ってるからね、まあ、暑さに負けないようにというか、暑さを吹っ飛ばすような暑いトークを今日もここかけて、盛り上がっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp、 熱@843fm.co.jp、 またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。まあちょっとしたお悩み相談やね、あと夏休みの過ごし方とかね、まあ勉強してる時は勉強の疑問なんかもあるかもしれませんし、なんか夏休みネタでも構いませんので送ってきてください。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、時刻は6時14分です。ここからスタジオから生放送でお届けしていますね。え、夏休みね、もう皆さん宿題終わりましたか。はい、私は宿題をね早くやる派だったんで、 まあ小学校の時、まあ含め中学校、すぐやりたくなっちゃうんですよね。まあすぐやりたくなっちゃうっていうか、すぐ終わらしたくなっちゃうんで、もう日記も書いちゃいたいぐらい。もう変な話ですけどね。あの、先に書いて後で実行するみたいな。はい。あの、それぐらいの勢いでやりたかった思い出がありますね。はい。まああの、基本的にだから性格もあると思うんですけど、まあ考え方もあって、結構宿題は早く終わらせる方を推奨してますね。進めてます。私は。皆さんどうですか？いろいろ歯がある。まあ先に遊んどいてから、まああの、やるっていうね、パターンもあるかもしれませんけど、まあ終わらした方が気持ちもいいですかねっていうところがありますけどね。どうですか？まあでも日誌はよく覚えてますし、やっぱり子供たち見ててもやっぱ夏休み日誌ってね、まあ定番だったじゃないですか。で、読書感想文ね。で、あとまあ中には絵を描いたりとか、まあちょっとね、学校によっても違うんですけれども、まあいろいろやることもあるんですけどね。まあ日誌は結構ね、計算プリントがあったりとか、漢字プリントがあったりとか、結構ね、定番であったりしますよね。うん。まあ塾でもね、結構西っていうか宿題をやったことが僕の中では記憶に残ってるんですけど。まあね、でも、それが風物詩みたいなもんですからね。まあ確かに、まあ40日近くあるからね。まあその間勉強しないっていうのもどうかと思いますし。まあ今思い返せばね、あの時はもう宿題なんかない方がいいとね、小学校、中学校なんて、それしか思ってなかったですけどね。まあ、ただ、まあ今こう振り返ると、今思い返して、今自分のこの立場でいると、やっぱり、あまりこう、勉強から離れたりとか、あるいはこう、何もしないでいると、やっぱりその後戻すのもまた大変なんで、まあ運動とかスポーツもちょっと似てるかもしれませんね。あの、イメージを作るなら。まあ、たまに体動かすとやっぱなまるじゃないですか。でやっぱり一緒、勉強も一緒で、基本的にたまに勉強するっていうのはやっぱり、ペースつかみづらいし、やっぱなまってるんですよね。だからやっぱりこうジョギングとかでもそうでしょうけど、まあウォーキングするでも、じゃあ今日10キロいきなり、ね、やれ歩けとか、ね、難しいじゃないですか。なんかどっかのテレビでね、1000キロとかやってましたよね。だけどなかなか急に1000キロってどうです？うん、まあ雰囲気もありますよね。これよく喋った時に言うんですけど、毎日1キロ歩くっていう練習してる人と、例えば毎日10キロ練習してる人と、例えばまあいた時にね、じゃあいきなりじゃあ倍の20キロの距離を走ろうと思った時、どっちがまあ要は走れそうかって、やっぱり10キロの方練習してる人じゃないですか。いやそれって多分その人のこと知らなくても、まあ、なんだかその喋ってる空気感とかで、あ、きっと走れそうだなとか、練習してるからいけそうだなって感じるじゃないですか。やっぱ勉強もそういうとこあって、なんかね、そういう風にしてるとできるようになっていそうとか、そういうこと繰り返してると、なんか大丈夫そうって言った通りにいろんなこと進めてると、まあ大体大丈夫なことが多いんですよ。だからそのイメージと合うっていうのかな。例えば毎日漢字の練習してる子は漢字のテストの時に点も数もいいだろうみたいな。こう話あるでしょ。そういう話があるときに、実際やっぱり毎日やってて、テスト受ければそれなりに取れるかもしれないし、まあ取りやすい状況にはなるので、だからやっぱりそういうイメージして、その通り実践するっていうのは、まずはね、悪いことではないというか、うん。だから、スポーツだとね、結構たまにじゃあ1週間に1回10キロ走ろうとか、なかなか大変だから、ね。じゃあ日々、まあちょっとずつ歩いて練習しようとか。ちょっとずつやってみようみたいなのあるじゃないですか。だから勉強も同じようなイメージで、やりたいやりたくないとか置いといたとして、やっぱりそういう風に進めていくのもいいかもしれません。なのでまあ合理的に言うと、まあ夏休みの宿題は早めに終わらせるのは宿題だから終わらせるとしても、何かしらのことをその後やるっていうのもね、やっぱり継続してできると一番リズムよくかっこよくできるんじゃないかなと思いますけどね。まあね、最近はチャット GPT とかあるから、なんか読書感想文もそれで書いちゃう人もいるのかな。まあ全部はそのままじゃないにしてもね、なんかそれっぽくは書けちゃったりしますからね。お父さんお母さんもいろいろこう大変ね、どうやって書くのとか聞かれたりとか、結構あって困ってお願いされることも多かったので、 まあね、やっぱ物を書く練習っていうのもすごく、それこそあのちょうど今日も中高一貫のねニュースやってましたけど、あの物を書くとか物を話すっていうのはやっぱりこれも練習がいって、なかなかやっぱすぐに一石二鳥にポンポンポンポン喋るようになれないし、書くのもやっぱり日々練習していないといけない。だからもっと言うと、思ったことをそのまま文章にしたり、思ったことをそのまま書いたりっていうことって案外できそうでできないんですよね。うん、だから思うっていうことって、考えたり思うってことって比較的単調になりやすいんですよ、書こうとすると。だから今心で思ってることか考えてることを具体的に文にするって結構難しい。やっぱり多分それはなんかうまい文を作ろうとか綺麗に書こうとか、この枠を埋めなきゃいけないとか、いろいろこう条件が出てくるでしょ。だからまあそれもあって少しこうプレッシャーみたいなのもあったりとか、まあこんな書けるのかなみたいなのもあるから、ちょっとやっぱり多少抵抗感出るじゃないですか。だからああいうのも日々文章とか日々やっぱり訓練してるとやっぱりだいぶ違うんじゃないかなって思うんですね。うん、なんかちょうどたまたまそうですね、全然違う社会人とかのお仕事が塾の先生じゃなくて、保険屋さんの全国のね、関係でこういろいろ全国的にやられてる方とちょっとお話した時に、やっぱりこう何気なくこう喋ってるトークとかでも、普通ね喋るのプロっぽいじゃないですか、保険屋さんなんで、ね、なんかそういう人だけど、何気なく喋ってるからやっぱり気づかないことがやっぱ多いんですって。だから僕らって授業をやってる人たちだから、こう授業ってやっぱり常にこう分かったか分からないとか、子供たちが理解するとか、そのこのポイントでこうしようって必ずどれ喋っても裏にちゃんと理由がついてるんですけど、やっぱりそういう普通に喋って普通に説明してると説明が便利になってしまって、そういうね、思いっていうのがねやっぱ伝わりにくいことが多いんですって、普通に喋っちゃうと。だからまあね、僕の授業の話をちょっとしてたんですけど、あ、そういう思いを伝えるって結構大事なんですねみたいな話をちょっとしたぐらいで、まあ要はどんなこともちょっとずつね、思ったり続けたりするっていうのはやっぱりこう意識的にやると結構できるんですけど、なかなか急にやれって言うと、普段考えてることを形にすることがすごい難しいので、考えることはできるんですけどね。なので例えばさっき言った文を作ったり考えたりするのも、やっぱりこう常にそういう風に考えていないとなかなかこう実践的にならないっていうかね、さえやろうってできないんでね。うん、なんか話がどんどん勉強の話みたいになっちゃってるんで戻さなきゃいけないんですが、まあ要はなんだろうな、まとめてみると、ちょっとずつでも毎日継続したらきっと大きなものになって帰ってくるよっていう話ですかね。はい、よろしいですかね。まあなので、まあ夏休みなんでまだ始まったばかりで余裕もあると思いますが、まあいろんな意味で今からいろんなこと始めていただきながら夏休み中やってみると、その後継続することができれば結構いい成果になるかなっていうまとめでどうでしょうか。はい、まあでも夏休み子供たちがいつもいてくれてた私はね楽しくてしょうがないです。はい以上でしたね。ではこの後は週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に1曲をお届けします。お届けするのは久々ですね、サザンオールスターズ、会いたくなった時に君はここにいない。 サザンオールスターズで会いたくなった時に君はここにないお届けしました。時刻は6時26分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、おさむの見出し。このコーナーは毎月第4週目にお届けしているコーナーです。私、中澤治虫さん、中澤先生が最近気になった記事や出来事をピックアップしお伝えします。時事ネタなどは社会のテストにも出るかもしれませんので、皆さんも一緒に学びましょうということです。なんか久々の気がしますね、治虫の見出しね。はい、今日はね、じゃあ治虫の見出し何喋ろうかなと思ったんですけど、ちょうどまあ私がね、ちょうどね、お仕事で、お仕事っていうか、まあ、お仕事をもらってるというかね。で、ちょっとちょうど、まあ、お金の口座っていうかね、キッズマネー口座みたいなのをちょっと今、この2、3週間やらせてもらってて、まあ、いろんなとこ行って、ちょっと、私がというよりは、会社の方で頼まれてたので、その中で自分が珍しく、ちょっと、授業をして、口座をして回ってるんですね。ちょうどね、だいたい80名ぐらいの方ですかね、親御さんと子供さんで、まあその対象の方に向けて授業してて、もしかしたら聞いている方で受けた方とか、あ、もしかしたら明日明後日受けるっていう方がいるかもしれませんけど、中澤先生って言ったら私ですので、はい、もし、あ、ビンゴだったら声をかけてくださいね。まあそれちょうどね、やってて、まあそれでその子の中でちょっとね、まあ今ちょうどポイントで、物価高の話をちょうどしてたんですよ。で、なんで物価が上昇してるのみたいな話で。で、今日ちょうどニュースに、最低時給って言って、時給がね、1002円になるって話があったので、1002円になるって、目安になる、まあ目安で全国平均でってことですよね。だから、ニュース見てて、まあ、すごい上がったって言うとちょっとあれなんですけど、僕が、18、19の時ぐらいですかね、働いた時に、500円ぐらいだったのかな、5、600円だったんですよね。だからまあ、確かに何十年も前なんで、単純に比較はできなかったんですけど、まあ、だいぶというか、かなりやっぱり物価っていうか、その物の値段っていうのは上がってるんだなっていうのをすごく、今日のニュース見てね、さらに、やっぱり3桁から4桁になっちゃったんで、今までは確か986円だったかな。はい。で、それが上がったということで、かなり上がりましたんで、まあ、その上がり方がなんでね、最近物価が高いかみたいな話をね、ちょうどしてたんで、まあ、ちょっと簡単に、まあ、その関連付けて話をしたいなって。まあ、それもあって時給も上げていかないと、まあ、要は物価高に対抗できない、ね、お給料も上げていかないといけないみたいな流れがどうしてもあるから、まあそういうことだと思うんですけれども、うん。まあでも上がったよな。ちょっと今はちょっと僕学食とか まだ安いですかね。安いね。僕の時でもカレーライス210円だったですね。安いですか。なるほど。もうこの辺はちょっと学食は微妙なラインですね。だからなんかそればっか食べてた気するからな。でもその時に比べたら、まあでも家庭教師の時給は1時間いくらってやつは僕の時はちょっと今言えないぐらい高かったんで、うん、家庭教師は今より昔の方が高かった気がしますね。うん、ちょっとこれはね、言っていいかどうか微妙なところなんで、まあちょっとね、またにしますけど。はい、かなり高かったですね。はい、ちなみに言える範囲で言うと、なんだろうな。昔、スポーツフロンティアっていうね、番組があって、栗山英樹さんってね、前ちょっとラジオで言ったけど、全日本じゃないや、全日本か、監督やってた、日ハムのね、監督やってた人。あの人が若い頃に番組で共演した時の、スケートの実験くんかなんかやった時はね、半日働いて1万円ぐらいもらった記憶ありますね。テレビ出ましたけどね。なんで出てるんだって全国から電話かかってきましたけど。まあ、それはどうでもいいんですけど。だからまあ、そんなに変わ、まあ、仕事にもよるのかもしれませんけど、最低なんでね。まあ、それがすごく変わったと。で、なんで変わったのかって。まあ、大きい話は、 まあ要はちょっと前、まあ今落ち着いてますけど、原油高ってね。まあ原油が高くなっちゃったじゃないですか。まあガスも高くなってくる。まあ、それがありますよね。うん、あとはまあ、そうですね。全国的でも日本はまだしもですけど、まあ世界中でやっぱり人の数って、地域的には増えてるところもあるんで、やっぱそこの増え方が結構大きいんですよね。インドとかアフリカとか。やっぱり日本は輸入してる方なので、そうすると輸入するとするとですね、やっぱりそれは日本だけ輸入するわけじゃなくて、まあいろんなところでその同じものを買いたい人がいて、まあそれをたくさん買いたい人たちがいる、まあ人口が多い国っていうのがいっぱいあれば、当然そういうものに対してもお金も上がっていくしっていうのがありますよね。費用も上がっていく。あとはね、よく最近なんで上がってるんだって、一番まあ結構賢者物がね入らなかったっていうのもあって、要は買いたい人はいっぱいいるんだけれども、例えばコロナの時にね出かけられなかったじゃないですか。で出かけられなかったから、やっぱりそういうのでなかなかね自由に動けない、自由に動けないからどうしようみたいな。でまあ要は工場にも行けない、働きにも行けないということで、例えば作る生産するものの数が減っちゃって、だけど欲しい人いっぱいいるから、で欲しい人がいっぱいいるのに物がないってことは値段が上がるっていう論理なので、まあそれで物価が上がってるからね。まあそんなようなことが結構多く原因として考えられるかもしれません。うん。でまあ今よく前にも言ったけど、円安円高ね。まあでもまあ海外に比べたらまだいいのかもしれませんけどね。なんか結構食事するにしても日本はまだ、でも高くなったかな、だいぶね。海外旅行行くとハワイなんか行ってもかなり高いってみんなビビ言ってましたけど、まあ、日本の場合、2、3倍はするかもしれませんね、下手すると。うん。まあだから、ちょっとそういう関係で、ちょっとね、今、ここ2、3日は、円安も円高の方向になって、あ、昨日ぐらいかな、なってますけど、だけどまあちょっとそういうので物価高になりやすくなってるっていう、まあちょっと細かい話は難しくなっちゃうんでね。まあそんなのもあって、まあその回り回ってだから、それに対抗するためにはまあお給料を上げていかなきゃいけない、時給を上げていかなきゃいけない、まあっていうことで引き上げたっていう流れだとは思いますね。うん。まあでも全部つながってるんでね、世の中、社会ってのは何か一個のことが起こったからそれが勝手に単独で起こってるってことじゃなくて、やっぱり社会ってどういうのが社会っていうかっていうと、一人だと社会じゃないんですよね、これね。人がいて、人と人がいるから、これをコミュニティができて社会ができるんですよね。そうすると、一人でなんかやるっていうのはまあ勝手にやることなんで、まあ、これは社会じゃないもんですから、ある程度人がいてやると、一つのことをやるのに、いろんなことが結局連動してくるんですね。そうすると、いろんなことが、起こってくるときにはやはり何かしらのつながりの中で何かしらの原因が起こって、ただず回り回って今ここでのことが起こると、まあそういうことは往々にしてあり得ますから、うん、だからまあね、ものを見るときにはやっぱりなんでどうしてって突き詰めていくと、まあ今言った話だけじゃなくても、もっといろんな理由が世の中にあって、まあそれで最終的にまあ時給が上がってる。まあそういう最低時給が上がるみたいな話になるのかもしれませんね。うん。だからまあ、ちょっと勉強の話になっちゃいますけど、まあそういう一つのものを、まず結論だけこう見て、そうだって、それに関して感情を言うんじゃなくて、なんでそうなったのかなとか、どうしてそうなるのかなみたいのを考えると、結構自分としても、いろいろなことを知るきっかけになるのかなって、思いますね。はい。まあ、ただまあ、昔はね、昔って言っても何十年な、まあ100年の間に相当やっぱお値段って上がってるじゃないですか。だから、やっぱり、でも日本ってすごくて、僕らの時でもやっぱ100円握りしめて駄菓子屋行っても、まあ100円ぐらいもらった気がするんですよね。今でも100円持っていけばなんか買えるもあるじゃないですか。だから日本ってすごいなって僕は思いますけどね。まあ買えるも少なくなってるかもしれないけど、それでもなんとか買えると思うんで、それってすごいなと思いますね。はい。だって私が子供の時から変わりないってすごくないですか。全然、お小遣いがなかったんですよね。まあ今頃愚痴ってもしょうがないですけど。もう何ヶ月に一回、どうだろう。 お店行って、でもその時必死でしたけどね、何ヶ月に1回か買っていいよって言われるんですよね。で買っていいよって言われて100円玉かなんか渡されるんですよね。でこう100円の範囲内で買いなさいみたいな勉強させられて、むちゃくちゃ頭使って計算して100円に収めた気がしますね。何円はなかったんで、なんかそれがすごい印象残ってますね。なんか毎月のお小遣いは確かね、なかったと思います。高校行ったからあったかな。なんか食事と何、昼飯代と一緒になっちゃってるからよく分かんなかったですけどね。小学校は間違いなくなかったですね。皆さんあるのかな。まあでも1000円も持ってたら大金持ちの気分でしたもんね。だいぶだから時代は変わったんじゃないかなって思いますけどね。はい、どうでしょうか。まあ参考になりましたでしょうか。はい、まああの今日はちょっと最低時給が上がったニュースということで、そこからいろいろ物価の話もしてみました。以上、今日はおさめのめなしのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時38分です。エンディングの時間となりました。はい、もう早いもんでもうエンディングですね。一応あのね、なんかニュース的なものあんまり喋ってなかったんですけど、アニーインターナショナルスクールが実は蟹江町で9月からオープンすること。蟹江町わかりますか。名古屋からちょっと行って、まあ、どっちかと左下がっていくぐらいの感じかな、イメージは。でその蟹江町、まあここから電車1時間ちょっとぐらいなんですけど、まあ遠いけど、まあ名古屋ぐらいなんですが、まあオープンなんですよ。まあ久々に新しい校舎をオープンしまして、なんとですね、開校1ヶ月前なんですが、もう街が出てしまいましてありがとうございます。もう満席になってしまいまして、でもう今からだとちょっと入れないみたいで、ちょっと曜日が少なかったんですよね、開校曜日が。なので兄インターシャスクール久々の開校、久々満席で非常にありがたかったんですが、ちょっと面白い話というか、まあやっぱり世の中ってやっぱり狭いというかね、なんか豊橋のインターナショナルスクールで体験された方がね、たまたま蟹江町に引っ越されて蟹江町で入会いただいたっていうね、なんか狭いなって思いました。すごいでしょ、なんかね。でしかも僕たちは蟹江に出店できたことも嬉しいんですけど、まあなおかつそれでまたうちに、ね、来てくれてた方と出会えて、何その遠くでも入っていただけるっていうのがすごく嬉しい。そんな奇跡ありますかって言ってね、まあよくあるといえばあるかもしれないけど、やっぱり嬉しいもんですよね。まあでもまあやっぱりこうちょうどねコロナも明けて、やっぱり幼児の方々、まあやっぱり2歳3歳さんの方々、今後どういうふうに教育していこうかとか、まあ英語教育をどうにしていこうかっていうところで、やはりインターナショナルスクールを選んでいただいて、うちの中でやっぱりそこで学んでいこうとね、まあもともとバイリンガルを育成しようっていう思いでやってますから、まあそういうところの思いがね、まあこう県内でも伝わっていくっていうのは非常に嬉しいですし、まあありがたいので、まあね、うまく成長していた校舎がうまく成長してくれるとより私も嬉しいななんて思います。はい、まあただね、まあもう一つ、高岡港ってあるんですけど、牛川ね、石巻とか牛川の高岡港、東田も近いですしね、岩田もまあ近いと思いますけど、高岡牛川港ですね、あそこでねプロクラが実は9月から開港します。はい、ありがとうございます。でまあ今体験会やってて、まああんまり開校予備最初多くないのですので、まあ徐々に埋まってくるとは思うんですけれども、今まあ体験会やってて、まあそろそろ埋まってきてるみたいですね。なのでちょっと高岡校近くてとか、前やったけど校舎がっていうことであれば、ぜひ体験来てもらえばいいかなと思います。でまあプログラミングを楽しむとか、プログラミングをやっぱりこうまあなんていうのか、経験するっていうレベル感のものから、やっぱりそれ使って何か想像したり作ったり、将来的にやっぱり人と比べた時に少し先にリードできるし、もっと言うと基盤ができる だからもっと上のレベルをやっていくときに基盤ができるものとして多分相当今上級基礎初級中級上級ってあるんですけど上級クラスに何人か上がってきたんですけど、うん、中身はね結構ね、使う知識としては高校の数学ぐらいの知識使うんですよね実はね。で結構そのただそれでも中学生ぐらいがやってるんですけどまあ小学校もねなかなかレベル高いことやっててやっぱりああいうのはまあ習うより慣れろっていうこともあるけどまあ慣れてさらに習うっていうかやっぱりちゃんと習っていくと使えますね。うん。でやっぱり英語とプログラミングってワードってやっぱり今すごい主流で、でとにかく外国人と触れる機会ってものすごく増えてますし、まあその分もっとですね、プログラミングっていうものの深さ、やっぱ要はあれも、皆さんの持ってるレベルっていうのが自分が触れたレベルになっちゃうんで、やっぱりいろんなレベルがあるんですよね。いろんなことももっといっぱいあるし。だからあれこそ経験がいると思いますし触れてもらうのがやっぱり大事かなって思うのでぜひね高岡のプログラムもし気になる方体験会は最中ですのでホームページアニグローバルエデュケーション中澤塾英語スクラになんかから入っていただいて体験会プログラム引いていただくと見つかりますし来ていただけるといいななんて思ってます。はい、もう夏休みも始まってねもう8月見えてますからあとまあ残り1ヶ月で言い方がいいかどうか分かりませんがまだ1ヶ月ありますのでね正確なやつにより有意義なものにしていただくためにまあ私もですねまあいろんな話をして番組内でいろいろ情報も言いながら盛り上げていきたいと思いますのでまたよろしくお願いします。まあ暑い中ですが頑張って乗り切っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今週も熱血教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤さんもさもさ中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生この番組はアニグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye!